本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第9章38節から50節。聖書は後ろの方、新約聖書の84ページになります。マルコの福音書第9章38節。ヨハネがイエスに言った。先生、先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。しかしイエスは言われた。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言える者はないのです。私たちに反対しない者は私たちの味方です。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は、決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。また、私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に結わえつけられて海に投げ込まれた方がましです。もしあなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片手で命に入る方が、両手揃っていてゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片足で命に入る方が、両足揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのなら、それをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が、両目揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。そこでは彼らを食う蛆は尽きることがなく、火は消えることがありません。すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかし、もし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。本日はこの箇所より、自分の尊さを知っているかと題してメッセージをお願いします。
先ほどご一緒に読んだ詩編の第16編の中に、私は主に申し上げました。あなたは私の主、あなたの他に私の幸いはないと読みました。これはどういう意味でしょうか。あなたの他に私の幸いはありませんと言ったら、キリスト命、他のものはすべて捨ておいてキリストだけを私は求めていきますっていう、そういう宣言なんでしょうか。なんか私は若い時にそういうふうに読んでたかもしれないなというふうに思います。ユダヤ人のラビで、ラシという人がこの旧約聖書の仲介書を書いていますけれども、その人の仲介書を読みますと、これは私が得る幸い、私が与えられる幸いは私の行いによっているのではない、神様の憐れみだけによって、神様の恵みだけによって私の幸いはあるという意味だ、そのように仲介をしています。その通りだと思います。 もし私の行い、私が誰かに親切にした、今やってる何らかの働き、教会のため何かやった、神様のため何かやってる、そのことの家に神様が私に幸いをくださるというふうに思うのであれば、そのような思い、そのような行為はむしろ神様と私との関係を遠ざけるものになる。さらに誤解をしていただきたくないんですけれども、もし私が神様を信じているから、私はイエス様の十字架を信じているから、神様は私に幸いをくださるはずだと思うならば、それもちょっとずれているということです。それはなぜかというと、私が考えていることに私の思いが向かっているからです。そうではなくて、十字架にかかって血を流して私たちの贖いをしてくださったイエス様を見上げること、これ以外にないのです。信じている自分、何かをした自分、何かを考えている自分に自分の意識が向かうときに、それは神様と私たちを遠ざけるものとなる。それがあなた私の主、あなたの他に私の幸いはないという告白であります。先週申し上げました、今日の箇所は先週からの続きであります。ここはもう誰が一番、弟子たちの中で誰が一番偉いかという論争が起こったその続きの箇所であるわけですが、なぜ人は誰が一番偉いのかという議論をするのでしょうか。それは自分の尊さを知らないからです。本当に自分の尊さを知っていれば、本当に自分の尊さを実感していれば、私はこの中で何番目に偉いかなって思うわけがない。神様は言われました、罪を犯して、そして国が離散してしまう、そういうイスラエルに向かって言われました、あなたは私の目には高価で尊い、私はあなたを愛していると言われました。誰かよりも何か大きな働きをしたからといって、神様の目から見た尊さの度合いっていうのは変わるかというと変わらない。仮に罪のただ中にあったとしても、神様があなたの、私の目にはあなたは高価で尊いと言ってくださるときに、その人の存在は何者にも変えることもできない尊い存在として輝くのです。そのときに私たちは比較の世界から抜け出すことができる。神様の御前にある、神様の御前にある自分、それを知るのです。38節、今日の箇所38節ですね。あ、ちょっとその前に、一つ言うのを忘れてました。その誰が一番本当の自分の尊さを知るということ、そのことによってですね、その誰が一番偉いのか、自分は何番目かっていう、そういう比較の世界から抜け出すことができるわけですけれども、イエス様の今日の答え、結論を先に申し上げると、それはあなた方は自分自身のうちに塩気、聖霊の火を保て。塩気っていうのは聖霊の火によって与えられるもの、そして互いに平和に暮らせとおっしゃったのです。聖霊の火によって自分の罪深さ、それが焼き尽くされていく、その必要があるということをイエス様は教えていらっしゃるのです。それによって私たちは誰が一番偉いのかという、そういう 生き方、世界観、価値観から抜け出すことができます。38節、ヨハネがイエスに言った。先生、先生の名を唱えて、イエスの名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。しかしイエスは言われた。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言えるものはないのです。私たちに反対しないものは私たちの味方です。どうしてヨハネは、やめさせたんでしょうか。やっぱりこれも基本的には誰が偉いかっていう、そういう世界観の中にいるわけです。自分たちのグループが一番偉い、ね、自分たちのグループが一番偉い、先生が一番偉い、で先生の弟子になってる俺たちが偉い、だから俺たちの仲間にならないやつは先生の名を使うことは許されない、そういう意識がここにあります。しかしイエス様はおっしゃるんですね。私たちに反対しないものは味方だ、私の名を使って力ある技を行う者たち、その者たちにはそれをそうさせればよいとイエス様はおっしゃる。そして言われました。あなた方がキリストの弟子だからだというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる者は、人はですね、決して報いを失うことはありません。これは確かなことだとおっしゃった。これ先週も申し上げました。私たちは、人間は救いのハードルを上げていく傾向があるんですね。少なくとも自分と同じ、最低でも自分と同じレベルじゃなかったら救われないよっていうふうにどうしても言いたくなる。イエス様は何ておっしゃったか。あなた方がキリストの弟子だから、つまり我々がクリスチャンだということを知っていながら、クリスチャンだというので、ね、クリスチャンだということを知っていながら、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはないとおっしゃった。これは確かなことだ。だから私たちが求められることは、私はクリスチャンですっていうことを言うことなんですよ。私たちはクリスチャンだということを言う。そして私たちが病気になる、あるいは社会的に非常に困った状況に陥ったときに手を差し伸ばしてくれて、私たちを助けてくれる、私たちがクリスチャンだということを知っていて私たちを助けてくれる人がいたら、イエス様はその人たちを救うっておっしゃって、どうしてか。私たちがイエス様の子供とされた私たちがそれほどイエス様にとって尊い存在だからなんです。先週も申し上げました。自分の子供がいじめられているのを見たときに、助けてくれた人、かばってくれた人、親はその人のことを絶対忘れません。その人に対する感謝の思いを持ち続けます。神様は私たちよりもっともっと感情豊かな方、そのことを考えたら、ここでイエス様がおっしゃってる言葉の意味はよくわかると思います。つまりイエス様の子供とされた私たち、イエス様を信じる者たちはどれほど尊いものなのかということなんです。仮に病気になる、具合が悪くなる、社会的に倒れることがある、それでもイエス様の子供としての価値は決して減ることはないんです。 そしてそのことを通して、そして私たちを助けてくれる人たちにイエス様は救いを与えようとしておられる。そのぐらいの価値が私たち一人一人にある、与えられている。それほど神のことされるということはすごいことなんだということ、イエス様の言葉に耳を傾けたいと思うのです。だからそういうふうにこう理解すると、これから続く話は全部よくわかる。また私を信じるこの小さい者たち、これはイエス様の弟子たちのことですよ。この小さい者たちっていうふうに言われた私たちのことです。弟子たちは最近ちょっと前にですね、誰が一番偉いか、この偉いという言葉は、まあ、ギリシャ語では大きいという意味なんですけども、誰が一番大きいかというふうに言ってた。だけどイエス様はこの小さい者たちの一人にとイエス様はおっしゃっている。そしてこの小さい者たちの一人でもつまずきを与えるようなもの、信仰のつまずきを与える、神様を信じるということがどういうことか分からなくなってしまうような、あるいは罪を犯させてしまう、そういうようなことをするものは、むしろ大きい石臼、ロバが低い石臼、非常に大きいもの、それを首にくわえつけられて海の深みに投げず、こまえた方がマシだというふうにおっしゃる。それほどイエス様を信じる者たち、イエス様の子供とされる者たちは尊い、このようにおっしゃってる。そしてさらに続けられるわけです。43節、ご覧いただく聖書をご覧いただくとよいかと思いますが、もしあなたの手があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片手で命に入る方が、両手揃っていてゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるなら、それを切り捨てなさい。片足で命に入る方が、両足揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのなら、それをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が、両手揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。そこでは彼らを食う蛆は尽きることがなく、火は消えることがありませんと言っています。手っていうのは触ることですね。あなたが触るものが罪を犯させるならば、それを切って捨てよう。足は行為を表します。あなたの歩みというのがありますね。だからあなたの歩みがの中に罪を犯させるものがあるならばという意味でしょう。そして目は見るものです。あなたの見るものが罪を犯させるならば、それをえぐり出せ。もちろんこれは実際にそうしろとおっしゃっているわけではなくて、そのような心がけで生きようということを強い言葉でおっしゃっているわけであります。なぜか、あなた方は尊い存在だ。その尊い存在を汚すようなものに引きずられてはならないということをイエス様はおっしゃっているわけです。ここでね、ちょっとキリスト教と仏教というかの若干の違いというか、大きな違いというか、ワンポイントで知っておいた方がいいと思うのは、このゲヘナという言葉、地獄というふうにも訳されるんですけども、ここね、そこでは彼らを食う、48節に、そこでは彼らを食う蛆は尽きることがなく、火は消えることがありませんって、これ炎熱地獄のことではありません。そういうふうに誤解している人もいるかもしれないけども、これは炎熱地獄で生きながら焼き殺される苦しみを永遠に、受けるという、そういう意味ではありません。これはどういうことかというとですね、このゲヘナというのは、ベンヒンノムの谷という、いうヘブライ語ですね、 ゲヒンノムと、言うそうですけども、それをギリシャ語 に音でそのまま映したものがゲヘナと言われるもので、ここで何が行われてたかというと、ですね、あのモレクという、偶像の神、メソポタミア地方にの、偶像の神がいたんですけども、それに自分の子供を焼いて生きたまま焼き殺して捧げるっていう風習があったんです。それがエルサレムの斜面ですね、エルサレムの谷でそれが行われていた。で、そのベンヒノムの谷でですね、香を焚いて、そしてあの非常に大きな太鼓の音を鳴らして、そして火を燃やして子どもたちをそこで焼き殺すということが行われていた。で、なぜ太鼓を鳴らすかというと、子どもの泣き叫ぶ声が聞こえなくするために太鼓を鳴らしていた、打ち鳴らしていたと。それをアハズ王、それからマナセ王は行ったんですね。それはメソポタミアの、大国、バビロンやですね、アスリアの、お伺いを立てるためにですね、彼らの神を神とする、そういうようなことをエルサレムでの谷で行っていた。で、神様はこれを非常に怒られてですね、そのこの罪のゆえにイスラエル、あのユダ王国は滅ぼされたんです。この罪のためにユダ王国が滅ぼされた。それで、ところがマナセの後に、マナセの後に起こされた最後のあの良い王様、ヨシア王はですね、このベンヒノムの谷で、モレクのためにあのその子供を焼き殺して捧げるということをもちろん禁止するわけです。禁止して何をしたかというと、そこで二度とそういうことがいわゆる宗教活動が行われないようにするために、そこをゴミで埋め尽くしたんですね。ゴミで埋めた。そしてそのゴミを、火で焼いて、いつまでもそれで火が消えないようにしたんです。火が消えないように、今で言うならば燃料をずっとかけ続けてですね、そして火が消えないようにした。で、そこには動物の死骸であるとか、あるいは死刑になった人の死体を投げ込んで、そこで焼き続けた。火が消えないようにした。で、彼らだから、あの蛆がつきず火が消えぬっていうのは、その肉が完全に朽ち果てて、そして蛆によって食べられて、そして、火で焼き尽くされる、もう完全にあの焼かれてしまうまで、焼き尽くされるまでその火は消えない、そういうことを言っているのです。だから死んだ後に焼かれる、それがこのここでの意味なんですね。だから生きたまま炎熱地獄に投げ込まれるという、そういう意味ではないんです。しかしこれはそのユダヤの人たち、イスラエルの人たちにとって非常に大きな意味を持っていた。なぜかというと、彼らは復活の望みを持っていたからです。復活の望みを持っていた。で、このベンヒンノムの谷で焼かれてしまった者たち、その者たちは完全に焼き尽くされますから、復活の望みを絶たれる。ここで滅びが決定すると、そういう意味があったわけです。そういうことに陥らないようにするために、つまずきを与えるものからお前たちは身を避けようとイエス様はおっしゃったわけです。そこでイエス様おっしゃるんですね。すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして和合して暮らしなさいということ。 おっしゃって、この塩っていう言葉、これ非常に重要なんですね。で、レビ記っていうのは礼拝の方法を、旧約聖書における礼拝の方法を定めた、書物であるんですけども、その2章の13節に、あなたの捧げ物にはいつでも塩を添えて捧げなければならないという言葉があります。つまりあなた方自身の中に塩気を保ってということは、あなた方自身が神様への芳しい捧げ物となって生きようということを意味します。そしてその塩は火によって塩気をつけられると言っていらっしゃる。今までね、ゲヘナの燃えぬ消えぬ火で焼き尽くされるぞみたいなことをおっしゃって、なんか火って言ったら滅びの象徴みたいにこう聞こえますよね。でここでは、全ては火によって塩気をつけられるって言って、この火は大切だよって、火を持てよっていうふうにおっしゃってる。なんか話して矛盾しないっていうふうに思いますか、思いませんか、どうですか。そっちの日とこっちの日は別の日ですか。ゲヘナの日と、あなた自身が、ね、火によって塩気をつけられる、火を保て、あなたが自身たちの中、自分自身の中に聖霊の火を持て、保てとおっしゃるその火っていうのは別の日なんでしょうか。ちょっと分かりにくいかもしれないけれども、これは実は同じ火なんです。で、火によって塩気をつけられる。で、このここで言われている火っていうのは、罪、その火というのは罪と罪深い性質を焼き尽くすものですね。だから神から離れて神に敵対して滅ぶ者たちは、死体がなくなるまで火が焼き尽くすというんです。ところが一方で、神に従う者たち、罪深はに関して言えば、罪深い性質が焼かれて尊い宝が現れる。そこに塩気をつけられた捧げ物が現れる。イエス様もおっしゃいました。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫である。私の枝で実を結ぶ者は、もっと多くの実を結ぶために父がこれを刈り込みをしてくださるとおっしゃる。で、刈り込まれて切られた枝は火に焼かれるわけです。イエス様に接ぎ木された者たちも火で焼かれる。しかしそれは罪深、イエス様に接ぎ木された者たちは罪深い性質が焼かれて尊いものが残るんです。しかし全部が罪深かったら全部焼かれてしまうわけね。神様から離れて存在の全てが罪となってしまうよ、しまっているようなものたち、そういうものたちは全部焼き尽くされてしまう。だけどイエス様につながっている者たちは、悪いところは焼き尽くされるけれども、尊いものは残る。より多くの実を結ぶ、塩気をつけられた尊いものが、捧げ物としての生涯が、生涯を送ることができるわけです。そしてイエス・キリストはどうだったか。人の罪を焼き尽くすために、自分自身を全焼の生贄として捧げられたのであったのです。イエス様も言われました。私が来たのは地に火を投げ込むためだ、人の罪を焼き尽くすためだとおっしゃったのです。そのために来た。その火が燃えていたならとどんなに願っていることか。しかし私には受けなければいけないバプテスマ、十字架がある。私には受けなければいけない十字架がある。これが成し遂げられる前、どんなに苦しむことだろうとおっしゃった。イエス様はご自分の十字架によって、イエス様の十字架は火だとおっしゃったんです。私の十字架は火だとおっしゃったんです。 その火によって罪を焼き尽くすとおっしゃった。ヘブル人への手紙の中に、私たちの神は焼き尽くす火だという言葉がありますけれども、火をもって私たちの罪を焼き尽くしてくださる。なぜか、私たちが尊い存在とされているからです。尊い存在とされているから、この中にある罪深い性質を焼き尽くしてくださるのです。それはどういう火か、ペテロの第一の手紙の中でこのように言っています。一章六節、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時の称賛と栄光と栄誉に至るものであることが分かる。つまり信仰を持っているゆえに、苦しいことを、苦しい目に遭うことがあるかもしれない、それは火だ、だけどその火を通して私たちの罪深い性質が清められていく、焼き尽くされていくのだと励ましているのです。また同じようにペテロの第一の手紙4章12節、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びよるもの、踊るものとなるためですと言っています。苦しいことありますね。信仰を与えられているのにどうして苦しいことが起こるのかと思うことはあります。信仰を与えてくださったんだったら楽しいことばっかりあればいいの、ね、人生バラ色だったらいいのに、みんなそう思うけど、そうは聖書は言ってないんです、ね、イエスキリストが私たちをその尊い地で贖ってご自身のものとしてくださった、私たち試練を通して火を通して私たちの罪を焼き切ってくださる、このことを通して私たちを尊いものとしてくださると言っています。皆さん、自分がどれほど尊い存在として神様から見られているか、そのことをぜひ知っていただきたいと思います。尊い存在だということを知ったときに、試練の家に苦しいことがあったときに劣等感に悩む必要はないんです。私は信仰がダメだからこんな苦しい目に遭ってるんだろうかって思う必要はない。神様、あなたを愛していて握っていて尊い子供としておられる、あなたの中に隠れているその尊い宝、それを取り出したいと思っていらっしゃるんです。だから苦しいことがあった時に、神様私を見捨てたっていうふうに思うのではなく、神様、私はあなたの中に、あなたの手の中にありますと私たちは告白していきたい。その時の私たち、聖霊が私たちを本当に導いてくださっていることを知るでしょう。聖霊の火に燃やされるっていうことは、突撃ラッパを吹き鳴らしてですね、ガンガンやる、まあそういうのもいいかもしれないけど、そういうことではなくて、私たちの内側が 清められていくことであるのです。ヨハネの第一の手紙1章7節、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清める。御子イエスの血はすべての罪から我らを清める。御子イエスの血は火です。この火が私たちに燃え尽きたときに、私たちに絡みつく罪から立ち上がっていくことができるのです。お祈りをしたいと思います。天のお父様、私たちは自分を見て自分の価値が分からなくなります。自分と人を見て比較したり傲慢になり、また自己嫌悪に陥ったりします。そんな時どうぞあなたが聖霊の風を私たちに吹きかけてください。自分ではなく人ではなくあなたを見上げることができるようにしてください。あなたを見上げる時に私たちは私たちの本当の姿を知ることができます。主イエス様、そしてあなたがどれほど私たちを尊いものとして握っていてくださるのか、そのことを本当に知ることができるように聖霊を私たちに注いでください。そして私たちだけでなく私たちの隣人がどれほど尊いもの として創造され、あなたがそのように見てくださっているのかということを私たちも知ることができるように導いてください。天のお父様、どうぞ比較の世界からあなたが私たちの存在の真ん中に立ってくださる、その世界に私たちを移し入れてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、どうぞ御霊を私たちの中に注ぎ込んで、どうぞ罪から立ち上がらせてください。尊く生きることができるよう導いてください。人を尊く生かすことができるようにお持ちください。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アメン。